皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。いよいよこちらでお盆休みが、もう長い人はですね、終了となりますね。皆さんお疲れ様でございました。ゆっくり休めましたでしょうか。いやいや、それどころじゃなかったよという方もいらっしゃるかもしれません。そんな私はですね、まあ、仕事は最小限にし、自分自身の脳内整理といいますか、今抱えている課題とか不安とか、まあ、そういったものをひっくるめて、ちょっと子供とね、夫と、まあ、家族4人で過ごしながら、空いた時間に AI を使って、まあ、そういった整理をしていたんです。そこで、まあ、これ実はね、以前も試してみて、あ、これめちゃめちゃいいなって思ったので改めて共有したいんですけど、愚痴などをね、話すときに、まあ、クロードとかチャット GPT とかを使用している方もちろんいらっしゃると思います。それ以外に解決法を求めるときとか、自分はこんなことが不安で、こういったことをしたくて、こういうふうな未来を望んでいる、で正直長期とか中期とかの目標はわからないけど、現状はこういう課題を抱えているなんてことをひたすら音声入力で話しまくる、これね、めちゃめちゃいいですってことを改めてお伝えしたいと思います。これね、AI ラボのリコさんに教えてもらってるんですけど、最初ね、教えてもらった時は、ターゲットを、ペルソナかなをどんな風に設定したらいいかの時に、もうクロードにとにかく自分の人生の歴史をもうバーって音声入力で話して、まあ、ここで私が情報発信をする時に、ヒットしそうな、発信が刺さるようなターゲット層は何ですかっていうところ聞いてみると、バーって出してくれるっていう実践をね、確かウェビナーの中でしてくれて、それを見て、あ、めちゃめちゃいいなと思ってやってみたらすごく良かったんですよ。自分が気がつかなかった層とかにね、気がつけるっていう部分もございました。で、今回私は何に使ったかというと、私自身はですね、整理整頓が苦手なんですけど、ただやらなきゃいけないことってすごく目につきやすいんですよ。クジャクの話ですっていう漫画の中でも言ってたんですが、多分反応域地って言ってたっけな、まあ、要は気になることが結構多いんですね。でも気にならないこともすごくあるんですよ。だからちょっとそこが偏ってるとか、まあ、注意散漫になりがちなんですね。まあ、なんか分かりやすいというか共感される例で言うと、これ洗い物してくれるのお願いねって言って洗い物お願いしたのに、自分がなんか洗濯とか終わった後に、まだ全然洗い物されてなかったら、やってって言ったのになんでやってくんないの、じゃあもういい私がやるからって、いやいやいや自分のタイミングでやろうと思ったのにっていうようなね、そんなやり取り皆さん心当たりありませんか。ちょっとね、話は違うかもしれないんですけども、そんな風に、まあ、特にイライラしてる時は他のことがすごい気になっちゃって、すごい注意力散漫になっちゃう。で、現状の私としては、まあ、ACL AI コンテンツラボも無事に400名以上達成したので、まあ、ひとまず落ち着いたことは落ち着いたんですけど、でもやっぱり未来が不安なんですよ。まず既存の今入ってくれている方が継続的にやっぱ参加できるとか、モチベーションというかやる気ですかね、まあ、そういったものをある程度キープはしたい、盛り上がりはキープはさせておきたいってところもあるし、新規の人がどんどん入っていって、またそこで新しいメンバーが入ることによって盛り上がりも作りたいって思うところもあるし、じゃあその盛り上がりを作るってどういうことをするんだと、まあ、例えば私が、まあ、AI を使って SNS でめっちゃバズってるとか、何かしらの実績を出してるならまだしも、あんまりそういったのが自分の中ではね、ピンとくるものがなくて、このまんまだと埋もれるなと。なんなら池林さんとかね、それこそケイスケさんとか海野さんとかリコさんとか、まあ、たくさん AI に詳しい方々が入ってくださっているからこそ、そこでね、まあ、来ていただけてるっていうのは非常にありがたいんですが、まあ、そこにおんぶり抱っこになってはいけないと。さて、どうしたものか。自分がまず少なからずで、自分ができる範囲でやれることは全然やりきれてないから、それは何だろうとかを、もうひたすら音声入力でバーって喋ってたんですよ。多分ね、これ内容見たらちょっと引くと思います。私も文章長くてちょっと笑っちゃったもん。しかも結構勝手なこと言ってるんですよ。でもこれを話すことによって、自分自身の中でまず自分が話しながら自分の頭の中が整理できたっていうところと、話しながら、あ、私が不安に感じてるのここなんだ、課題に感じてるのここなんだなっていうことをやり取りの中で整理ができたこと、あとはやっぱり今回は解決策を出してほしかったんです。で、具体的に私はもうこの、なんですか、目の前の目標がないと、長期目標あったとしても多分そこから分割してできないから、小さなこう短期目標を作っていかないとやれないんですよね、おそらくね。そういったことを含めて 話しながら自分の中でこういうものが欲しいな、こういう答えが欲しいんだなっていうことを音声入力で話すことによって、本当に実際に誰かに話しかけるように、ね、相談するように話すことができるのがまずメリットとしては一つで、その中で自分が話しながら気づいたところ、自分こういうことを思っていたんだって、こういうことが不安で、こういう答えが欲しいんだな、これについての答えが欲しいんだな、アドバイスが欲しいんだなってことに気づけるっていうのがメリットとして2つ目。そして3つ目としては、いつでもそれが相談できることなんですよね。なので私みたいにちょっと頭の中が割ととっちらかりやすい方は、もうプロンプトとか関係なくていいので、あなたは優秀なコンサルタントですとかいらなくていいです、もう相談があります、私なんてもう相談がありますから入ってますからね、でちょっと一緒に考えてくださいって、で私は2児の母でこうだよ、3歳の息子とか、なんかその辺の情報必要なのって思うことも含めて、ブワーってとにかく音声入力で話す、話したことがテキスト化するのもすごくね、自分の話したことを改めて視覚情報として見るっていうのもすごく大事なことですし、記録に残りますからね。あとはもうちょっとこの要素を聞きたいんだよな、この辺の答え出してもらった中でのここを聞きたいんだよなと思った時に、そこだけテキスト引っ張ってきて、前情報はこれです、そしてこの部分が聞きたいですっていう流れでまた新しいチャットも作ることできますし、結構私喋るのが好きで話もとっちらかりやすい人は、人間に話すと何言ってるか分かんない、結局何が言いたいか分からないっていう風に言われてしまうことを AI はねちゃんとね整理してくれるので、誰かに話す前に一回ワンクッションを挟むっていうのは、自分の頭の中にもの整理にもつながるし、自分の新しい気づきにもつながるってことを今日は共有したくて、そんなお話をさせていただきました。そして、最後に言いたいのは、じゃあ人間必要ないのかって言ったら全くもってそうじゃなく、自分の中で整理ができたからこそ誰かに相談するときにすんなりと相談がしやすくなります。余計な情報が入らなくなるので、もちろんね、話しながら聞いていて、実はその要素必要だったよねって、実はあなたがポロッと言った、何気なく言ったその一言が多分あなたの本質だよねとか、そういった気づきもあるので、一概に AI だけがいいとか AI でワンクッション挟むのがいいっていうわけではないと思いますが、特にね、何言ってるかわからない系の人はね、本当にこの方法おすすめでございます。といった、誰か共感してくれる人いないかなという、そんなお話でございました。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。いよいよね、来週の金曜までですよ、8月23日までです。 AI アートコンテスト、ぜひ応募してみてください。それでは皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。